クルーシャルポイント1、毎日信仰の言葉を聞き、心に不信仰が感染しないように注意して、信仰によって約束の祝福に預かる。アウトライン1、イスラエルの子たちは神の選ばれた民として、紹介の最も偉大な団体の予表です。私たちがこの予表の中で見ることができるのは、紹介が神によって選ばれ、贖われて、キリストとその霊を命の供給として享受し、神の住まいを建造して、キリストをその分け前として受け継ぎ、堕落し、捕らえられて、回復され、キリストの来臨を待ち望んでいるということです。第一コリント10章1節、私たちの父祖たちは皆雲の下にあり、皆海を通り、2節、皆バプテスマされました。3節、そして皆同じ霊の食物を食べ。10節、また彼らのあるものがつぶやいて、滅ぼすものによって滅ぼされたようにつぶやいてはいけません。11節、さてこれらの事柄が彼らに起こったのは一種の予表としてであって、私たちへの警告のために書き記されたのです。アウトライン2、エホバはイスラエルの捕囚の民を帰らせて、彼らの地に連れ戻すことを約束しました。エレミア29章14節、私はあなた方の捕囚の民を帰らせ、あなた方を集めるとエホバは告げられる。私はあなた方をそこから捕らえ、移した元のところに連れ戻す。30章17節、まことに私があなたを回復し、あなたの打ち傷を癒すからだとエホバは告げられる。なぜなら人々はあなたを捨てられた者と呼び、誰も探し求めないのはシオンだと言ったからである。18節、エホバはこう言われる。見よ、私はヤコブの天幕の捕囚の民を帰らせ、彼の住まいに深く同情する。町はその塁の上に建て直され、宮殿はかつてのように人が住む。19節、彼らの中から感謝と喜び楽しむ者の声が出てくる。私は彼らを増やして減らさないようにし、彼らをたっとばれるようにして癒しめられないようにする。31章3節、私は永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。4節、イスラエルの諸女よ、私はあなたを再び立てる。そしてあなたは立てられる。再びあなたはタンバリンを持って自分を飾り、喜び楽しむ者たちの踊りの中に出ていく。7節、まことにエホバはこう言われる。ヤコブのために喜びの叫び声を鳴り響かせ、諸国民の頭に叫び声を上げよう。告げ知らせ、賛美して言え。エホバよ、あなたの民を、イスラエルの残された者、レムナントを救ってください。11節、まことにエホバはヤコブを買い戻し、彼を贖われたからである。12節、彼らは来て、シオンの高嶺で歌い、エホバの良き者に向かって流れ出る。すなわち、穀物に、新しい葡萄酒に、新鮮な油に、羊と牛の群れの子に流れ出る。彼らの魂は潤った園のようになり、彼らはもはやしぼむことはない。13節、私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて歓喜させる。適用、新人及び青少年大学生編。私たち地方紹介が神の約束に従った主の回復であることを認識してください。イスラエルの民は今日の紹介の予表です。したがって、イスラエルの堕落の歴史は新約の信者に対する警告であり、イスラエルに対する祝福、あなたに対する祝福です。あなたは、上記のエレミア29から31章と、下記のヘブル書の御言葉を読み、よく祈りの中で考慮してください。ヘブル2章1節、こういうわけで、私たちは聞いてきた事柄にもっと注意を払うべきです。そうでないと、押し流されてしまいます。3節、私たちがこんなに偉大な救いをなおざりにするなら、 どうして逃れることができるでしょうか。3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。4章2節、というのは彼らに述べ伝えられたと同じように私たちにも福音が述べ伝えられているからです。ところがその聞いた言葉は彼らにとって益となりませんでした。それが聞いた者たちの中で信仰と混ざり合わされなかったからです。新人や若者の皆さんはこんなに偉大な救いから落ちていかないように毎日注意してください。コロナウイルスやインフルエンザに感染しないようにマスクをしたり、フィジカルディスタンスを保ったり、部屋の空気を換気したりします。同様に不信仰な邪悪な心は外側のこの世や内側の肉の欲望から来ます。毎日信仰の言葉を聞き、心に不信仰が感染しないように注意してください。御言葉は、あなたが神の子供たちをエルサレムの一の立場に戻し、魂は潤った園のようになり、もはやしぼむことはない。エホバが嘆きを喜びに変え、慰め悲しみに変えて歓喜させる。エレミア31章12節から13節と約束しておられます。あなたの約束は変わり得ますが、神はご自身の約束に対して真実です。神の約束は変わりません。不信仰とはサタンに影響されたあなたの考えを義とし、神の約束を不義とすることですので、確かに邪悪な心です。例えばある人は、信仰を捨てれば出世させることができるが、そうでないなら出世させられないと上司に言われました。これは実話です。それでは、信仰はあなたを祝福するのでしょうか？それとも呪うのでしょうか？あなたはこれと同じ経験を持たないかもしれませんが、類似した経験はあると思います。あなたは主に信頼して、信仰と勇気を持って一歩踏み出してください。兄弟の証、私は大学院修士課程を卒業後、全時間奉仕者になりました。その当時、新卒ではないと就職ができない、中途採用はほとんどない時代でしたので、父親や家族たちは大変失望しました。すべてを捨てて主に従うとき、経済的に貧しくなることと結婚できなくなることを恐れていました。しかし、勇気を振り絞って踏み出しました。今、私は全時間訓練と全時間奉仕は役に立たない人である私を役に立つ人に変えることができたと証しすることができます。主に従って捧げたことで姉妹と結婚することもでき、世界的な大企業のバイスプレジデントになることもできました。目先のことだけを見て恐れて不信仰になりかけていましたが、主の憐れみを受けて勇気を振り絞ることができました。その結果、私の期待をはるかに超えて主は与えてくださいました。主に感謝します。祈り、おう主イエスよ、こんなに偉大な救いから落ちることがないように、イスラエルの堕落の歴史から学びます。嘆きを喜びに変え、慰め、悲しみに変えて歓喜させるという神の約束に信頼します。あなたの言葉は真実です。サタンに影響されて不信仰に陥ることから救ってください。霊を活用して御言葉を祈り読みし、信仰と混ぜ合わせ、どんな時にも勇気を持って大胆に主を証しすることができますように。アーメン。